つまりあなたを助ける、つまりあなたが将軍で私はそれのサポーターではない、私が将軍だ。でヨシアは、まあ、足の靴を脱ぎなさいって言われて、もう足の靴を脱ぐということはもう本当にひれ伏してその人に従うということです。なぜ神様がそんなことをなされたか。よし行くぞっていう人、いやもうダメだっていう人、どちらも神様を信じてないんです。自分で何とかしようと思って行くぞと思う人、自分で何とかしなければいけないと思ってだからダメだと思う人。だから壁っていうのは実は3キロ先にあるのではなく、自分の心の中にこそ一番大きな壁があるんじゃないか。そこを打ち破っていく、それが最も必要なのではないかと。私がと言ってつまずいてしまう、あるいは私がと落ち込んでいって壁をもっと大きなものにしてしまう。しかし聖書の言葉の中にこういう言葉があるんです。聞いていただけたらと思います。新約聖書の御箇所という、これ旧約聖書の1286ページのところにあるんですが、御箇所の2章の13節に次のような聖書の言葉があります。御箇所2章の13節、1286ページ。お読みします。御箇所2章13節。打ち破る者は彼らに先立って登り行き、彼らは門を打ち破り、これを通って外に出ていく。彼らの王はその前に進み、主はその先頭に立たれる。打ち破る者、主は先頭に立ってくださる。私たちが将軍、その軍隊を指揮するその将軍っていう、まあ、戦国時代の殿様なんかだいたいドラマで出てくるとまあそうですけど、一番しんがりでドンと座っているのが、まあ、将軍、殿様というイメージを持つ人が多いのではないかと思います。この殿様がダメな殺されたら終わりと、でみんながそれを守る。ところがここで抜き身の剣を持って現れてくださったその主は先頭に立たれる。もう私が全部打ち破るんだ。私たちが守らなければならない存在ではない、私たちを守ってくださる、それどころか打ち破るお方として立ってくださり、それで先立って登ってくださるんで、私たち彼らは門を打ち破り殺そうとって行くことができる。この戦いは私の戦いだと主は言われるんです。だからこそ今日読んでいただいたところの最初に、主はヨシアに言われた、見よ、私はエリコとその王および大勇士をあなたの手に渡している。まるで自分のものであるかのように、まだ城壁は滅ぼされていない、彼らは出てきていない、まだそこは自分のものとなっていない。ところが主はあなたの手に渡している、もうすでに私はそれを自分のものとしてただあなたに渡す。一切の支配者、勝利者として主はいつでもいてくださる。そのお方が新約聖書では十字架によって私たちの罪と死をも滅ぼして永遠の命をあなたに渡している、こう約束してくださるんです。私たちが本当に心の壁が崩されて、この方がおられる、一切の壁を打ち破り、私たちの敵を打ち破って全ての勝利を私たちに ご自分のものを渡すというように私に明け渡してくださる、そういうお方であるという、その目が開かれるときに私たちは勝利をこのお方と共にすることができるんです。それがなくて私たちがいろんな人生の勝利を得よう、壁を打ち破ろう、まあ、いろんな壁を打ち破ろうと世界記録を目指しているスポーツ選手や、あるいは富や財産や地位やいろんなものを打ち立てて壁を打ち破ろうとしている多くの人たちがいますが、しかし本当にそれが幸いな人生なんだろうか。私の恩師がよく言っていたこの言葉、本当に私のうちで何度も何度も繰り返し語りかけてくれる言葉なんですが、恩師はこう言ったんです。神様を土台にしない人生は台無しの人生です。土台がないから台無しって。神様以外のを土台としてるんですね。神様信じてない人は財産を土台としている、あるいは自分アスリートであるならば自分の体力、あるいは練習、とにかく人間が築き上げた土台。でも私は阪神・淡路大震災を見てきました。東日本大震災の時も埼玉にいて、また東北にも行きました。見事にもう高速道路が崩れ落ち、東日本だと津波でガソリンスタンドの骨組みだけ残っている、あるいは家の土台だけ残っている、全くきれいに更地になっている、そういう場所をいろいろと見てきました。人間っていうのは本当に脆い、つくづくと思わされました。今日の箇所の神様が命じられたこと、一日に一度城壁の周りを回る、それを6日間する、7日目には7回回る。でその後でヨシアは付け加えているんですね。で回る時にはラッパを吹き鳴らす、それだけで、最後7度回った後に呼ばわる、その前までは声を出してはいけない。黙々と回るんですね。ラッパーパーパーパーって鳴らす、その後ろ、まあ、見てる方が怖いなと思うような行列のような気がするんですけども、回ってる方ももっと怖いと思うんですよ。怖いから何か言いたくなると思うんですよ。でも私の戦いだ、私が先頭に立つ、なんかみんな自分の力ではない、ただこのお方を信じて従って歩む、この行進は軍隊の行進ではない、礼拝の行進なんですね。だから声を出さない、ただこの方のなされることに従って信じて歩む。ですからエリコの城壁はイスラエルの力によってでない、信仰の力によって、礼拝によって、神様がどんな大きなことを成してくださるかということを信じて待ち続けたものの、その心の内に現れて崩れていったんです。いかに神様を信じるか、このお方がどんな、それが城壁が高く、また敵がどれだけの力を持っていたとしても、何を言ってるんですかと。そのエリコの城壁の高さは書かれていないけど、もっと書き記すことのできない大いなる、この宇宙をも作られた、つまり宇宙よりも大きなお方が私の味方で先頭に立っておられるんだ、ただ黙って従うの、何にも私たちはもう言うことはない、大丈夫大丈夫とかそんなこと言わないでいい、神様にひたすら聞き従うのみです、本当に大いなるお方です。この出来事はただそのことだけを表し、そのことを信じた者たちに同じその神様の大いなる力が驚くように現れるという、そのことを教えている出来事なんです。しかし私たちは本 ここに一心に神様が全てを成してくださるんだ。